Hello everyone, thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのまさみライトです。オープニングのね、今のレコーディングを2回ぐらいやったんだけど、なぜかっていうと、まあ毎日のようにね、ガーデナーさんが近所であるって皆さんにも前言った通り、まあ、結構もう本当朝早くからガーデニングのね、綺麗にしてるお掃除の音って結構入るんですよね。まあ、そしたらその音が入って、あー、なんかやっぱり入れたくないなと思いつつ、まあ、多分こんなちっちゃな音みんなには聞こえてないんだろうなとか思いつつ、まあ思っていたら、まあ、光がパーって差し込んできて、もうこれでいいんだよ、早くそのままスタートしなさいって言いたいかのように、ものすごい光が窓からね、大量に入ってきたので、そのままにすることにしたということで、まあそんなしょうもないオープニングのエピソードも入れながら、皆さんと今日も完成トークを進めていきたいと思います。ついさっきね、Facebook 投稿しようかなって言って開いて、投稿するの忘れて、またもうそのまま録音に来たんだけど、私のね、この音声もよく一番ね、もういち早くよく聞いてくれてるはるはるさんっていう方がいて、その方のね、富士山と太陽のね、サンライズの写真かなが出てたんですけど、オーマイガーッ、もう本当に見事なアッパレというようなね、ダイヤモンドっていう感じでね、本当に綺麗なね、お写真だったので、主人にも見せて、もう It's beautiful っていうね、すごいうっとりしていました。まあそんなところで、はるはるさん、いつもお写真も見させていただいています。ありがとうございます。ラスト2エピソードは、まあ、どちらかというと子育てに近いようなお話みたいな感じでね、なったかと思うんですが、まあ、前回のエピソードも結構皆さんに話題で、まあ、話題にしていただいて、とてもありがたいなと思います。まあね、本当にそういう面ではね、結構よく今回の家事でもそうだし、いろんな場でもすごくブレないっていうことをね、私もよく言われるんですけれども、まあブレないっていう理由かも、自分がその時に、まあ、落ち着いて何をしたらいいかっていうことをね、すごく見るのが自分では得意だなっていつも思っていて、まあ、そんな中でね、今回子供のことになった時にバーって前回のエピソードのように話が出てきたことによって、まあ、ある意味この時期でこういうお話っていうのもすごい大きなタイミングなんだなっていうことがね、考えられました。まあこれね、何がどうエピソードで結びついてるかっていうのは、後になって皆さんにどんどんいろいろ説明をしていくと思うんだけども、まあね、2025年ってそのくらいすごい very interesting な年であると言えます。まあ、ある意味、いろんな意味での深い、広いリセット、浄化、まあ、そういうことも起こっていて、それは、新しい未来への、新しい自分への、新しい時代のその周波数の環境の中で、How and who you gonna be って、どのようにあなた自身を持っていくかっていうところがとってもあると思います。まあそんなところでね、全然この話と関係ないようだけれども、お供えのお話をしたいと思います、今日は。え、お供え?と思うかもしれないんですが。日本にいるとね、私は沖縄出身なので、もう沖縄イコール仏壇命みたいなね、すごいところがあって、で、まあ日本でも皆さん仏前っていうのはすごく大切にしている方々いっぱいいると思うんですね。まあそれは大切にする心っていうのはとてもいいことなので、それは大切にしていくといいと思うんですね。でもある意味ね、私がなぜその仏壇とか仏前とか、その生きてる人が一番大切って思ったのは何かっていうと、うちのね、父が戦争中におばあちゃん、まあ私のおばあちゃんじゃなくて父のおばあちゃんなんで、ひいおばあちゃんと一緒に逃げている時に、なんていうのかな、仏壇のね、お位牌なんだけど、お名前が書いてあるお位牌を、まあ、持ってくるの忘れてしまったっていうことで、まあ、慌てて逃げたんだと思うのね。でそれで取りに行ってくるからここで待っててっていうことで、まあ、取りに行ったら帰らぬ人になってしまった。 でそこから父は一人で2年間、その戦争中を生き抜いてきたって経験があって、まさにそれは一つの運命といえば運命であり、私からした時にどうして目の前の孫より位牌だったのと思ったんですね。でもそれは本当にこの出来事っていうのはすごくいろんな意味でなんていうのか学びにもなりました。だからなんでって理解できないっていう、ただそのひいおばあちゃんがどうこうではなくて、まあ、ある意味命を持ってこういうことも教えてくれたっていうことはもう本当に私も教訓にしたいなと思ったんですね。何が大切なのかって、ある意味運命を見た時にもしかしたらそのことがあったことによってきっとうちの父は助かって、私も今現在このように皆さんにメッセージを送ることができたっていうのはあるかもしれません。だから運命のからくりなんて誰がどうこうをものすごく説明がつくかって言ったらそれはできないことであり、いろんな意味でまあいろんなところでそれは本当感じるんですね。でそこでねお供えのお話っていうのはよくいろんなところで、でイベントの時にも今回パワー5 Q&A の時にもまあ個人的な質問っていうのは控えさせていただいてますよって言ったんですが、結構ね実は今日のトピックのお供えであったりそういうお話もね実はありました。でそしてあの多くの人たちの中にねやっぱりこれは現代なんだなと思うんですけども、まあ、出てくるお話がいっぱいあります。まあ、それはお供えなんですね。でお供えってお供え物とかってやっぱり昔作られたものであって時代っていうのはどんどん変わってきているので、お供えするものの形とかいろんな昔あった、まあ、昔なかった食べ物が今はあるっていうことでそういうものもあったり、またはもちろん一つ一つ選ばれたお供え物っていうのは意味があったりするわけで、なのでそれをね全然守ることっていうのを楽しんでできる人は楽しんでやったらいいと思うんですね。でもこれをストレスにするんだったら一旦考えたらいいと私は思うんですね。でお供えってある意味私はどっちかっていうと、まあ、ご先祖様であると言ってももうこれはねどちらかっていうとねやっている生きている私たちのためだなって私は思うんです。で私はそういう仏前とかそういうのをアメリカではなくて、でも父とか母とかね亡き姉とかのお写真とかも飾ってあるので、そこで私は自分の気持ちの分お茶のお供えであったり食べ物をお供えしたりっていうことはしてます。これはもう完全に自分のためであり、自分がそうやって気持ちを一つ落ち着けるようなメディテーションの時間でもあり、自分がやってるっていうことで自分が実は安心できるんですよね。なのでね、よく多くの人がねお供えをしていたりとかするとなんか亡き父がとか亡き母がとか これをお供えしてほしいとかこれじゃないあれじゃないってリクエストするんですけどどうしたらいいですかっていう人たちいるんですが、いやもう自分ができることをやったらいいって言ってんですね。もちろん、中には私もそういうのありました。人と話をしててお父さんがこういうのをねお酒をお供えしてもらいたいって言ってるけれども普段お酒じゃないものをお供えしてるのって言ったら、まあそういう話もありました。でもそれを毎日やってほしいとかではなくて、やっぱり時にふっと思い出した時とか特別な時とかそういう時にね、時にはそういう人たちって一つ達成してあげることによって、まあ、もちろん成仏していくっていうわけで、私の父とか母なんかももう全然もう自分の人生を全うして生きたんだと思うんですよね。もう全然出てこないし夢にも出てこないしみたいな感じのところがあって、でも多くの人たちがこれが足りないあれが足りないって言うんだけどって、いやもうそういうんだったらもうね早く成仏して行ってくださいって言ったらいいっていうふうによくお話もしています。まあある意味何を伝えたいかっていうと振り回されないことっていうのを言ってます。なぜならもうご先祖様って私たちの幸せを祈っているわけで、私たちに絶対苦しんでもらいたいなんて思ってないわけで、だからこそやっぱり自分たちが納得いく、そしてまあこれでいいんだって思うことで、できることをしっかりやってると絶対に私たちが幸せであればご先祖様も幸せだと思うんですね。なぜなら波動でつながっているから。 だから過去からの波動のつながりとか DNA のつながりもあるんだけれども、ここからのつながりって逆のつながりもいっぱいあるわけで、だからこそ安心してもらえるように自分がどう感じてどう幸せでいるかっていうのもとっても大切なことだと思うんです。実はね、今年のキリーちゃんの命日に、キリーちゃんが亡くなったのは1月の3日で2018年だったんですね。で、そのキリーちゃんがね亡くなった時ってすごくね、なんていうのかな、もう本当に私もやっぱり悲しかったし、それからねムンちゃんも亡くなって、キリちゃんが亡くなった後も毎日毎日ムンちゃんにはご飯あげているので、まあ、それと一緒にキリちゃんにもちょこっとお供えを実はしていたんですね。で、気づいたら毎日毎日私の習慣になっていて、で今回下の子が猫2匹を連れてきてね、見た時にもキリちゃんとかムンちゃんのお遺飯のところにねやっぱり行くわけですよね。でそうしてね、キリちゃんとムンちゃんにもずっとずっと与えていたら、ムンちゃんではもう5年、キリちゃんではなんと7年も私毎日ご飯をお供えしてたんだなと思うんですね。で、まあ、本当にこれはねもう自分のためであって、でもその1月3日の今年は実はお供えをするボール、ボールね、そのご飯を入れるボールがあって、でそれが実は消えてなくなったんですよ。消えてなくなってどこに行ったんだろうって、もう本当に探して、いやもう洗ってここに置いたはずなのになんでないんだろうってすごく探してね、その時にキリちゃんの声が聞こえてきて、お母さんもう十分やってくれたからって、だから毎日毎日こんな風にご飯お供えしなくてもね、一つ私たちが大好きだった缶フードをね、開けないものを、未開封のものをそのままそこに置いておくだけでもいいからって、お水は時々交換してくれたら嬉しいなっていう感じだったんですね。なのでご飯をもうお供えをしないって、その分お母さんがもう大丈夫だって次に進めるように、お母さんが約束してくれたらボールを返してあげるって言ったんですね。で、私はねびっくりしました。だけど、まあ、言葉通りキリーがそう言うなら本当だねって、もうこれからはキリーが言う通りにして、で水をねお供えで水を変えたりはするけれども、玄関先の水を変えるのと同じように変えるけれども、でもねもうただね手を合わせて寝る前にもいつも声をかけたりとかしているので、もうそんな風にさせてもらうね、ちゃんと約束するって約束をしたんですね。そしたらもう本当目の前にボールが出てきました。もうね、ああこれはねある意味キリーが自由になってほしいっていうことを願っていたんだなと思いました。なぜならほんの些細な時間なんだけれども、ある意味自分がそうやりたいって思うことはものすごくある意味縛られているっていうある観点の部分もあるかもしれないんですよね。だから大丈夫って、お供えをしてもしなくても私たちはつながってるよっていうこと、これはね本当に母もすごく言っていて、うちの母はねもう亡くなってからはね喜びとかそんなのもねお互いに分かち合えるわけでもないし、それはあんたが満足するだけだから、だからね亡くなってからはあれこれお供えとか忘れても何しても気にしないでいいからねっていうのがうちの母だったんですね。でもうしきたりでお盆とかそういうのがあればもう本当に手を合わせるだけでもいいし、で実際にできるんならやってくれることをね、まあ、やるのもありだしっていう話をしてました。だから一番何が大切かっていうと、生きてるうちが一番って言ったんですね。だから生きてるうちが花っていうことをよく言ってました。それは生きてる時にたくさん喜びを感じたり、生きてるうちにたくさん時間を共有したり、生きてる時に一緒に美味しいものを食べて美味しいねとかね、 一緒に何かいいものを見たりとか一緒に会話をすること。だから生きてる時の時間を無駄にするのではなく、生きてるうちにほんの少し時間をとって電話をしたり話をしたり、そんな努力をすることによって、それがかけがえのない思い出として亡くなった後も必ず心にも残って、それがあなたを生かしてくれるから、だから生きてる時にできることをしっかりしなさいって、亡くなってからは気にしないでもいいっていう母の遺言通り、まあ本当に私も気楽にさせていただいてます。だからね、やらなければいけないとか、やりたくないのにっていうこととかですごく不満を言ったり悩んだりする人たちにとってももったいないと思うんですね。あなたがやりたいと思うようにやったらいいと思うし、でそしてあなたが本当に気持ちよく心がやりたいと思う時にこそ、その思いが感謝となって、向こうもご先祖さんもありがとうと思うんですね。いやいやながらやってるとか、そんな気持ちだったらやっぱり向こうも申し訳ないなと思うわけで、だから十分なことができなかったとしても、今できる最善がベストであり、いやそれで十分だよって、重箱が全部並んでなかったとしても、少しこれだけでもいいかなっていう思いでも、やってくれてる行為、お茶一つであっても向こうは絶対絶対に嬉しいと思うのね。だからもうマストで、こうでなければならないっていうのは私はねちょっとないと思ってます。だからその時にできる最善ベスト、それをねもう本当に皆さんがね心に留めて、一番はあなたが喜んでそういうお供えであったりお祈りをしてるかっていうことがとってとても大切なので、もう毎回言ってます。 It's all about your frequency, your vibration. もうそれは本当に皆さんが生きていてもお供えであっても何にしても、あなたがどんな波動を出しているか、あなたが根底で何を思って根底から来ている波動は何なのかっていうことがとてもインポータントになってくるので、 You know, you gotta enjoy.毎日を何をするにしても楽しめることをどういうふうに選べるかっていう、まあプライオリティの選択の話だったら全然違う時にやっていくけれども、なのでお供えのことで悩んでる人たち、よくご相談のメールもいただくので、今日はその話にさせていただきました。 I hope you like it. I hope you enjoy it.You know? それでもいろいろやってくれて、お供え事とかそういうなんていうのかな、習慣をね大切にしてる皆さんは本当お疲れ様。それができたらあなたは私はとっても素晴らしいと思うし、とっても偉いと思うので、もしあなたの周りでよくやってるね、頑張ってるねって言ってくれる人がいなかったら、今日の私のこの言葉をあなたの励みにしていただけると、さらに私も嬉しいなと思います。 Thank you, I love you. それでは Promise me, love your life. あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you, thank you, thank you all. Have a beautiful day. それではロサンゼルスのマサミライトでした。